ボイスレメディー、心と体にちょこっといい話。元看護師ホメオパス井上真由美です。前回から死の三大兆候というところで、シリーズでしばらく、お話ししてみようかなとお伝えしておりましたが、その2回目になります。前回はね、呼吸についてお話をさせていただきましたが、今回は、2つ目の兆候として脈についてお話をしていきたいなと思います。で、よくね、脈を取る、ドクターや、ナースが手首に指を当てて、脈を取っているあの場面をね、思い浮かべる方も多いかなと思いますが、今日はこの脈という心臓が生み出しているリズムを確認する、脈を取る、その言葉の話とか体の話とか、お届けしたいと思います。で、脈を取るっていう言葉ってかなり古くからね、使われてきた言葉みたいですよ。室町時代の文学作品にももうすでに脈を取るという表現が出てるみたい。ね、病人の脈を見て、診察する、ね、脈診なんていうね、医療技術もありますもんね。それくらいね、昔から脈というのは体の状態を知る手がかりとして大切に、されてきたんですね。で、日本語にもね、日本語になんか脈ありとか脈がないとか、なんかそういう言い方もありますよね。脈ありだよとかね、あ、脈ないなとかね、これってやっぱり、脈がまだ続いている、つまり望みがある、脈がないからもう望みがないという意味に広がっていったという、語源があるんです。そして脈々となんていう言葉もありますよね。伝統が脈々と受け継がれるとか、これも一定のリズムで心臓の拍動が途切れることなくね、起こって、そのことで血液が途切れることなく流れていく、そのイメージが語源にあるんですね。なので、脈という文字は生きていることそのものであり、望みであり、途切れずに続いていくということを意味している、ね、心臓のリズムって私たちの言葉の中にも、とっても、深い、なんていうかな、思いを、抱えて存在しているんだなというふうに思うと、ちょっとね、ぐっと感慨深く感じてしまいます。で、心臓そのものの不思議についてもちょっとお話ししておきたいなと思うんですけど、心臓にはね、自動性とかね、自発性というとっても珍しい特徴があります。で、ね、心臓という臓器の中には電気信号をね、自分で作り出す特別な細胞の集まりがあるんです。心臓ってね、電気で動いてるんでしょ、ね、なので、その電気信号を自分で作り出す特別な細胞の集まりは、まるで心臓専用の発電所みたいにね、動いているわけです。だから心臓って脳から動きなさいっていう指令を受けて動いているわけではないんですよ。自分で決めてるの。でね、これお腹の中にいた時、赤ちゃんの心臓、お腹の中の赤ちゃんの心臓ってまだ神経とつながる前からもう自分で拍動を始めるんですよ。奇跡の一拍目ですね、まさにね。これ神経とかがとつながる前、脳もまだ ほとんど形になってない、そんなもう豆粒のような大きさの妊娠してほんの数週間後に心臓はもう動き始めてるんですね。奇跡の1拍目、2拍、3拍、4拍ってこう続いている。これって誰からの指示もなくて、心臓が自分自身で動くって決めたの。これってすごくないですかね。もう自分、私たちはね、自分が何かを考えたり感じたりするよりずっと先に心臓の方が先に動き始めていたということになるんですね。生まれる前から心臓は独立して自分の意思で動き始めるということね。この心臓は無数の心筋細胞という細胞でできているんだけれども、これらの細胞ってね、隣同士がこうぴったりとつながり合ってて、もう本当に息を合わせて、細胞同士が本当に息を合わせてドクンって一緒に縮むんですね。もう細胞たち自身が呼吸を合わせて、脳からこうさあ今動いてって指揮されてるわけじゃなくて、細胞たち自身が呼吸を合わせるように自然に一致していく協調性ですね。これ心臓ならではの特徴なんです。でね、心臓のその動くスピード、ここには自律神経が関わってるんですよ。緊張する時には心臓は早く打つし、特訓特訓特訓特訓特訓で、リラックスすると特訓特訓特訓って、これは自律神経が心臓にね、もう少し早く、もう少しゆっくりってテンポを伝えているからなんです。ただ自律神経が変えられるのはスピードだけなので、拍動そのものを生み出しているのはあくまで心臓自身なんですね。まあ指揮者はテンポを変えることはできても、演奏そのものをやめさせることはできないみたいな感じですかね。だから脳死っていう状態が成立するんです。脳すべての機能が死を迎えてね、もう全く機能してないね、そんな状態でも人工呼吸器で酸素が送られてくる間は、心臓は自分の力でしばらく脳をしばらくね動き続けることが、拍動を続けることができるんです。脳の指令がなくても動き続けられる心臓だけが持つ自律性、それが、まあ、脳死という状態を医学的に成立させているんですね。生まれた瞬間、まだ何にも知らないうちにね、脳もない、神経もつながってないね、そんなうち時に自分の意思で動き始めた心臓、そして脳が全ての機能を終えた後もしばらく自分一人で動き続けようとする心臓、もう本当にそれでも、いつかこの心臓は、止まるという決断をすることになります。脳の指令を受けないで、自らがもうここで終わろうって、この止まるっていうそこに近づいていく時ね、体にどんな変化が起こるかっていうと、まあ、顔色の変化ね、こうやっぱちょっと血の気が引いていくね、肌が青白く見えるようになったりね、そして手足の先から体温がちょっと下がっていくので、心臓に近い体の中心は触れるとあったかくっても、指先とか足先、ちょっと心臓から遠くなっていくところから、ゆっくりとじわじわとひんやりと冷たくなっていくということが起こりますね。はい、で、そうやって体が少しずつ変化していきながら、ね、止まるという、決断に近づいていく。 そんな本当にこう尊いかけがえのない時間に、心電図モニターの画面だけに、こう気持ちを取られて、ね、その画面波形がねだんだん平らになっていく、それをね、こうモニターの画面を見ながら見とる、なんかそんな、景色がね今医療の現場の中にやっぱりあるんです。でもね、私はね、なんかその本当にもうかけがえのないその時には、そばにいる人がやっぱり脈を取ってあげてほしいなって思うんです。手首にそっと指を添えてみる、ね、少しずつ少しずつその脈がね、そのリズムが弱くなっていく、この指先に感じるぬくもりもゆっくりゆっくりと引いていく、ね、それをそばで、そばにいる人が、モニターじゃなくて、心臓ってね、誰の指示も受けずに、自分で動き出しましたね。そして止まる時も心臓自身が自分のタイミングで終わりを決めるんですよ。これが心臓だけが持つ最後の決断なんですね。その決断を画面の波形で確認するんじゃなくて、そばにいる人の、手でぬくもりとともに脈を取る、ね、この脈を取るっていうのは、ただ生きているかどうかを確かめる作業みたいなものじゃなくて、心臓が下すその最後の決断に、尊く、ね、誇らしく、愛を持って寄り添ってあげるということなんじゃないかなと私は思っているんです。なのでそばで、脈を取る機会があったら、ぜひその手を添えてあげてほしいなと思います。ということで、今日は死の三大兆候シリーズの第2弾として脈についてお話をしました。次は、最後の動向についてお話しして、いく予定です。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次のボイスレメディーでお会いしましょう。